ハッピーユートピア。社会福祉法人 II 会がお送りするハッピーユートピア。この番組では地域福祉を支える II 会の取り組みを毎回理事長の山村達夫先生と一緒にご紹介しています。先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、6月からお伝えしてきましたこの番組、今日で最終回ということになります。今回はですね、前回前々回に続いて人材育成というテーマでこれまでお伝えした II 会の取り組みを振り返りながら先生にお話を伺っていきたいなと思っております。
はい。
3回シリーズというイメージで大きな人材育成というテーマでお話をしていただいてきました。前々回の放送が課題ということで、やはりこの福祉の現場で働くにあたってコミュニケーション能力だったり想像力が必要かなというところでしたよね。
そうですね。
で、そして前回の放送ではその課題に対して II 会がどんな取り組みをしているかというところでした。こういった形で連携をするというところ、いろいろな職場の中で交流することでコミュニケーション能力を深めていくというお話があったんですが、改めてそういった課題、そして取り組んでいることというのを振り返っていかがでしょうか。
そうですね、今までの、考え方で言えば、II 会としてはその障害児者の方への支援ということをメインにしているわけですけれども、そこだけでそのなんていうかな、利用者の支援であったり職員のその働きがいとかっていうことを確立してこれた時代っていうのがもちろんあったんだけれども、やっぱりこれだけその多様性のこう時代であったりとか、あるいはそのいろんなこう価値観が出てきている中では、なかなかその単体だけではその完結させていくっていうことが難しくなってるなっていう、そういう印象があるんですよね。
はい。
で、今その II 会とか、あるいはもう一つの法人である学校法人、その二つの軸というものを、教育と福祉という二つの軸を持った時に、何か一つそこにこう融合させることで新しいこう価値というか、そういうものをこう生み出していけるんじゃないかなというふうにこう思いながらやってきてるんですよね。
はい。
で、その中でその思っていたことっていうのが、教育と福祉を融合する中で利用者であったり子どもたちの支援というものに、そのお互いのこう施設、互いのこう施設の職員がこう混ざり合っていくというか、交わっていくというかで、そうすることによって、その職員も普段こうやっているその介護なら介護という、本筋というかね、本職というか、そういうものにその加えて、その子どもたちと接する、あるいは子どもたちにこう何か教えてあげるとかっていう、そういうことを通してまた一つその本職の部分にこう幅が広がってくるといいな。で、それがその多様性に対して、我々がマネジメントしていく上で少しキーワードになってくるのかな。そういったその職員の側も二つの軸を持って自分の本務というか、そこにこうプラスアルファさせていくことができれば、その人の成長にもつながるであろうし、もちろん組織としてのその生産性っていうのもこう高まってくるかなって、そんなこう仮説をこう作りながら今やってるっていうのが現状なんですよね。
はい。まさにその II 会の取り組みをこの番組の中で課題について見つめて、それに対してどんな取り組みをしているのかというのもお伝えしてきたわけなんですよね。なので、人材育成というテーマで伺ってきたところで、こう着実にII会の中で課題をクリアしていくための取り組みなども行っているとは思うんですが、今度ちょっと II 会を広く見て、福祉っていう現場で言うと、とはいえまだまだその人材育成で足りないところだったり、そもそも人不足だったりっていうところもあると思うんですが、もう少し広い視野で見たときに、こういった課題に対しては先生、これからどうしていきたいなというふうに思われますか。
今お話しされたようにね、育成よりも採用の問題が非常に大きい、人手不足だし、それはもう福祉の世界も全般的に言えることだと思うんですよね。で、可能性として考えられるのは、今の AI であったりとか、 IoT の世界がこれから5年後10年後15年後とこう進む中で、もちろんその福祉の現場にもこうロボットがこう入ってくるとか、うん、はい、まあ、そういうことはあって、そういうことによってその人手不足を補えるという部分もあるかもしれないんだけれども、はい、でもやっぱりその福祉の世界っていうのは人が人に対して接していく、
はい、
もうこれはもう間違いなくどんなにこう年数が経ったとしても外していくことはできないわけですよね、はい、で、まあ、そういう意味ではなんていうのかな、社会としてというか、あるいはその世論としてその福祉の世界に対する理解がもう少しこう深まって、まあ、それはあの東京五輪であるとか東京オリンピックこれから来るね、
はい、
そういうようなところも含めて、あの、まあ、共生の社会っていうものが本当にこう実現していけるの、いければやっぱりいいなって思うし、まあ、経済界とかも含めてその世論の形成っていうものがなされて、まあ、福祉の世界で働く人たちを応援しようよっていう、うん、そういう動きというかね、うねりというか、そういうものが出てきてくれるといいなって、まあ、本当に思いますよね。
あのこのところこの番組も一つ目的としてはその福祉の世界をまず知ってもらう、うん、理解してもらうっていう部分もありますし、いろいろなメディアで、うん、あのパラリンピック開催も含めて盛り上がってきているとは思うんですが、うん、まだまだこうあるなっていう存在が分かったところまでかなという気がするんですよね、うん、今後またさらに理解が深まって、うん、今おっしゃったようにこう支援のこの一人一人どういう支援ができるのか分からないんですが、そこが仕事としてつくことなのか、うん、こう金銭的な部分なのかっていうところが今後もっともっと深まっていくと社会全体の広がりになるんでしょうかね。
そうですね、あの、まあ、一口にね障害を抱える方って言っても、もう本当にいろいろな障害をこう抱えてる、まあ、それぞれが抱えてる。で、まあ、例えばその車椅子の生活をしていても、まあ、バスケットもできる人もいればテニスができる人もいる、でも一方で車椅子、同じように車椅子で生活しながら全く手が不自由で、その誰かの支援を受けなければその食事もできないし入浴することも難しいって、まあ、一方でそういう人たちもいるって、でそういういろんなこう、まあ、まさに多様なその障害自者の世界というものをこう社会や世論が寛容さを持ってその見守ってくれて、なおかつそこに対してそういったその、まあ、本来ねこうそういう施設なんかではなくてご自宅とかでこう見て行ってあげることがその人にとっても一番いいことだと思うんだけれども、それがやっぱりできない、 できない部分その肩代わりをしていくというところがこう今の、うん、施設の役割だったりもすると思うので、まあ、そういったところで働く人たちに対するその応援っていうものがね、それはもちろんその報酬の面も含めて、あるいはそのすごくこう介護している人たち、まあ、介護という仕事に当たっている人たちっていうのは日々の生活の中でいろいろなこう感性をこう揺らぎながらというか揺らがせながら仕事をしてるんですよね、
うん、
でそこに対してその例えば感謝の言葉であったりとか、あ頑張ってるねっていうそういうその言葉であったりとか、はい、まあ、そういったその寛容さとか感謝であるとかって、その価値観っていうものをもう一度こう福祉の世界にもこう回復していってあげればね、またこうそこにこう踏み出そうっていう人も増えてくるのかなって思うので、ぜひその社会の皆さんのね、ご理解というのをねお願いしたいなっていうふうに思います。
はい、これまで6月からお伝えしてきたわけなんですが、こう誰もが皆さん子どもで保育を受けたと思いますし、うん、誰もがこれから介護を受ける可能性が高いということを考えると、うん、この番組を通して少しでもまた、福祉への、ね、理解が深まったらいいなという気がしております。はい、先生6月からありがとうございました。
ありがとうございました。
愛愛会プレゼンツハッピーユートピア、この番組は愛愛会の提供でお送りしました。